今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の12章15節から23節までです。第二サムエル記12章15節から23節、はじめに15節をお読みいたします。こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。では一言お祈りいたします。愛する主よ、罪に対しては必ず刈り取りがあります。あなたに向かいひれ伏すなら、あなたに私たちの罪を認めるならば、あなたは許してくださり、その罪を見過ごしにしてくださいますが、しかし罪の刈り取りはしなくてはなりません。主よ、どうぞ今日イエス・キリストのその豊かな憐れみの父よにより我らを清め、御前にふさわしく整えてください。神と人との前で犯してきた罪々、これらを洗い清め、ただ御前において憐れみにすがるものでありますように、どうか助けてください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。ただただあなたの栄光、あなたの憐れみ、あなたの命、それを今日我らが知ることができますように、これからの時をあなたが支配してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデのもとに預言者ナタンが使わされ、まずダビデの罪を示し、そしてこれからダビデがその罪をいかに刈り取っていくべきかをナタンは伝えました。それに対してダビデは正直に、私は罪を犯した、認めました。ダビデがそのように主の御旨に対してそれに逆らうことなく、主の御旨に対して従順する構えを見せましたから、ですから主もまたダビデの罪を見過ごしにしてくださった。13節に、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない。ですからこの罪によってダビデは死ぬことはありません。立法にはあります。目には目、歯には歯。ですからダビデは、剣に対しては剣、また姦淫に対しては姦淫。ダビデはですね、ですからその後剣に追い回されることはします。ダビデは剣によって殺しましたけれども、でもダビデ自身が剣によって殺されるということを、それは、主の憐れみによってそれは免れられました。またダビデは姦淫の罪、他人の妻を寝取った、その罪、それに対してもダビデはこれから刈り取りをしていかなくてはなりません。ダビデ自身が、恥ずかしめを受けなくてはなりません。しかしダビデが、死ぬということ、それも免れました。ダビデ自身は、そんなことをした者は死刑だ、そのように自分の口で死刑を宣告しましたんですけれども、でもダビデは死を免れました。しかし、罪の刑罰、それは、必ずあるものです。ダビデ自身は刑罰を受けることを免れましたけれども、しかし身代わりとなってしまう人がいるんです。このことによって生まれた赤ちゃんです、子供です。主はこのウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になりました。 主が、ね、このことをしたするならば必ず死ななければならないと言われたこと、ね、それはするならば必ず本来ダビデは死ななくてはならないんです。でもダビデは、ね、その死を免れました。じゃあ神様が言われたことはそれは不当なのでしょうか、ね、必ず死ななければいけないと言っておきながら、でもダビデは死なない、ね、ちょっと本名実違いますけれども、でも身代わりとなって死ぬ人が現れる、ね、本当に私たちもそうです。私たちが罪を犯したならば必ず死ななければならないんですけれども、でも身代わりとなって死んでくださったお方がいますね。皆さんにはイエス様は必ず死ななければならないという私たちが犯した罪の身代わりとなって身を、ね、それを引き受けてイエス様は死んでくださいました。ダビデも、ね、本当であるならば死ななければならないんですけども、ね、剣に対しては剣で、また、ね、カイン、ね、人の妻を寝取るようなものがあれば、ね、両方とも死ななければならない。ダビデも、またこの、バテシェバも本当は死ななければならない。ですけれども、でも生きながらえて、その代わりこのダビデとバテシェバのその分身とも言える、この二人の間に生まれた子供が死ななければならないことになってしまいました。この子は、ね、病気になりました。それで16節以降、ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って、彼を地から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。ダビデは、ね、この子が病気になって、ね、預言者ナタンが言われた通りに、ね、この子は必ず死ぬと、ね、その兆候が現れた時、ダビデは本当にいても立ってもいられなくなったんでしょうね。自分の子、自分の赤ちゃん、それが自分のために死ぬ、親の罪のために死ぬ、これ本当にいても立ってもいられないことでしょう。ダビデはその子のために神様に願い求めました。断食して引きこもって地に伏しておりました。きっと周りの家来たちからすれば本当にダビデ珍しいことを、とても、ね、そんなことをするダビデでは今までなかったんですけども、でもこのダビデの様、本当に周りの家来たちは驚いて、長老たちはこのダビデのそばに立って彼を地から起こそうとしました、ね、一国の王です。そんな7日も国政を開けて一晩中地に伏して祈っている、これは、ね、周りの部下たちからすれば、ね、国民からすればそれは困ることですけども、でもダビデは起きようともしないで、ね、また食事も取ろうとしませんでした、ね、断食を続けていたんです。18節、7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王はあの子が生きているとき我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼らが思ったからである。はい、ここで子供はついに7日目に死んでしまいました。ダビデは、ね、神様は憐れみ深いお方である、ね、許しに富みたもお方である、そのことを、ダビデは知っておりましたので、本当に神様に願い求めました。恋に願いました。その前まで、ね、ダビデは本当に神様の御前に出ることが億劫だったでしょう、ね、罪があるとき神様の見舞いに出ることは億劫になります。でも、それでもダビデの心は死を慕い求めていたはずです。ダビデとしては、ですから、この時、ね、確かに預言者ナタンから、この罪が指摘された時、ナタンは、ダビデは、 きっと心痛かったでしょう。刺されたことでしょう。でもダビデはどことなくほっとしたところもあったんではないでしょうか、ね、死の御前に今まで罪が隠されていた、ね、取り扱っていない状態の負債が、ね、目の前にあった状態でずっと来たのが、ね、その負債について指摘されそして取り扱われた。だからダビデ、ね、きっとどことなくもう本当に心は痛かったですちょうけれども、でもその負債を抱える期間がやっと終わった、ね、ナタンに主の御旨が示されたことは、ね、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださったということです。しかしこのことによって、ね、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたのであなたに生まれる子は必ず死ぬと14節で言われました、ね、そうです。主の敵に大いに侮りの心が起こされた。ですからこのことのゆえに子供は死ななければならなかった。この主の敵に対する、ね、決着が、つけられるためにです。主の敵、ね、悪魔サタンは人が罪を犯した時きっと悪魔サタンは大いに、ね、侮ったでしょう。神様に対して、ね、神の敵です。神様、あなたは、ね、義なるお方だ。ね、人を、ね、死ななければならないように、ね、もはや、それ以外にはならないだろう。ね、そう、悪魔サタンは、ね、あざけりの心を起こしたでしょう。でも最終的に、神様、この悪魔サタンをこそ、ね、滅ぼし、そして人を救われる、その道を与えるために、身代わりの死、ね、神の子供の、身代わりの死を提供してくださったんです、人類に。ダビデは、ね、死を免れる代わりに身代わりの死がなくてはならなかったように、人類全体も、ね、罪を犯したがゆえに死ななければならない、本来死ななければならないけれども、でも身代わりの死、罪なき神の御子の尊い命の、ね、それが血が流されて身代わりとなって死ぬこと、これによって人間のその罪、それは、ね、拭い去られます。だから、ね、この主の敵に対するその決着のために、ね、主の敵が、ね、大いにあざけりの心、ダビデが罪を犯したことによって、ね、主の敵がこのダビデを訴える口実が、ね、作られてしまいました。このままではダビデは、ね、主の敵の訴え、これは正当です。ダビデは罪を犯したんですから。ね、ダビデは死ななくてはならないという主の敵の訴えはそれは正当ですけども、でもダビデの命を救うためには一人の尊い命が、ね、身代わりにされなくてはならない。罪なき者の血、ね、この赤ちゃんには罪がありません。まだ、ね、まだ善も悪も知らないうちです。何か、ね、罪を犯す前にその罪のない赤ちゃんが、ね、死ぬことによってこの主の敵に対する、ね、決着がつけられるわけです。ですからね、主としては本当にダビデの願い、ね、聞き入れたかったでしょうと思います。主は憐れみ深いお方です。ね、主は本当に生徒の祈りを、ね、聞きたくてしょうがないお方ですけれども、でも義なるお方です。同時に決着をつけなくてはならないことに対しては主は決着をつけなくてはならない。本当に主の御旨、それに対して人はですねとやかく言うことはできませんけれども、でもダビデは主が憐れみ深いお方だ、全能なるお方だと知っておりましたから、ね、だから主に願い求めたんです。イエス様も、ね、父なる神様にあのゲッセマノの園で父なる神様に願い求めましたね。主はあなたはすべてのことがおできのお方です。だから、ね、この杯を私から取り除いてください。本当にもう血の汗が滴るほどに願い求めました。でも、イエス様のその願いは聞き届けられませんでした。イエス様は三度、ね、願い求めましたけども、でも、結局、ね、他の弟子たちも居眠りして、で、それで、 その願いが退けられたところ、イエス様は、これは父なる神様の御旨、この杯を飲み干すことが主の御旨であるとするならば、私はこの道を行こうとして、もう完全と、ね、自分の歩むべき道へと顔を向けて、堂々と、ね、そのローマ兵たちに囚われる。そして、ローマ兵と共に行きました。ね、本当はイエス様は十二軍団を使わせて、そんなローマ兵たちを蹴散らすことは可能だったんですけども、でもあえてそれをしないで、そして弟子たちは、ね、一人も捕らえられることをお許しにならず、ね、私が、ね、あなた方が探しているのは私だ。なら私を連れて行って、この人たちには手をかけることをしないように、ね、そういうふうに、ね、正々堂々とイエス様は捕らえられていきました。ダビデもですね、この子が死んだ時、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れました。で、それほどダビデはこのことにおいて7日間断食して主に願い求めて祈願したんですけれども、でもそれ叶わず子が死んでしまった。しかし、ね、19節以降、しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは、地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて、主の宮に入り、礼拝をしてから、自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事をとった。アメン。本当にダビデの潔さ、ね、主がこれが道だと、ね、ダビデにとっては辛い道でした。子が亡くなった。本当に子供を愛して、ね、子供のために7日も食事を取らないで、主に祈願する親、本当に現在でも、そういう親は珍しいですね。子供が病気になって、もう今にも死にそう。ね、7日も、ね、食べない。で、ただただ主に祈り求める。まあ、クリスチャンの中でも、そういう親がいるならかなりの信仰者ですね。ダビデはそこまで祈って、本当に熱心に祈って。でも、結局、主はその願いの通りになさらず、子供は死んでしまった。ね、ダビデは、それを受け入れたんです、ね。イエス様が受け入れたように、あのゲッセマネの園で、ね、自分の願い、それが退けられた、その、もう一方の十字架の道を、イエス様を受け入れたように、ダビデもこの、ね、死を受け入れたんです。ダビデは力を。起き上がって、体を洗って、身に油を塗って、ね。ですから、まず体を清くし、水くるいを整えました。着物を着替えました。それは、ね、今まで、ね、7日間我慢していた水くるいをしたからでなく、主の御前に綺麗な体で、ね、もう臭い、汚い、そんな自分の体、それはもう洗い流して、正当に主の御前に出るためです。ダビデは断食が終わったら、ね、真っ先に食べ物に飛びついたとしたならば、それはもうダビデのその7日間の祈りは偽りだったでしょう。でもダビデは本当に主を恐れ敬う心、ね、それがあったから、ね、この子供が死んだこと、本当に神様にどうしてですか、ね、主よあなたが、本当に私は、わからない、憎たらしい、本当に神様あなたを恨みます、ね。そういうことではなく、彼は、主の御前に出るにふさわしく、体を洗い、油を身に塗って、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝を したんです。それが、この、ね、ダビデに対する、主の、その答え、それに対するダビデの反応です。主はこの子の命を、ね、取られる。 ダビデの願い通りではありませんでした。でもダビデはそれに対して、ね、身を慎んで清めて礼拝することによってダビデが主にリスペクトを返したんです。で、それ全てが終わってから自分の家に帰って、そして食事の用意をさせて食事を取りました。この行動はますます家来たちを、ね、混乱させました。21節から。すると家来たちが彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですか？お子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をなさるとは。これが一般の人のその反応です。ダビデが断食して祈っているその7日の間は、ダビデはこの子供が本当に、ね、かわいそう、この子を癒されてほしいんだ、この子のことを本当に大切に思ってるんだ、ということが家来たちの目に映ったでしょう。ということはじゃあ死んでしまったならば、ね、一体何をするかわからない、ね。自分も後を追って自殺するか、あるいは、ね、本当に神様を恨みつらみして、そういう、もうどうしてですか、私はあなたを許しませんとか、ね、そういう祈りになるか、ね、でもそういうことを一切なく、まあ、これが普通の人間の心の感情とダビデのその心との違いです。もちろんダビデは、ね、悲しくなかったから、ね、食事を取ったわけではありません。悲しかったでしょう。でも主の御旨を受け入れたんです。意思を持って。悲しいけれどもね、本当はもっともっと泣きたい。本当はもっともっと神様に、ね、恨みつらみを言いたい感情は湧き起こったと思いますけれども、でもダビデはそれをぶちまけることはしない。ただ主の御旨に対して私は従いますという従順を態度で、行動で示しました。唇からそういった悪は一切登らせることはしない。ただ主の御旨に、従順します。 100% はあなたの御旨に従います。ダビデは文句を言える立場ではなかったんです。そもそもダビデは本当に主がこのようなことをしてくされたであるならば、私はそれに従います。ダビデはこの上なお主の御旨に逆らうということは、それはできなかったんですね、もはや。だから他の人たちのその常識といいますか、ね、ダビデはこの行動を取ったから、じゃあ次はこう行動するだろうという予測を、ね、本当にそれを上回る、ただ主に対する従順の行動をダビデは示しました。22節からダビデは言った。子供がまだ生きている時に私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れみ、子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。アメン。本当に主のその厳しいとも思えるような、この主のなさったことに対して本当にダビデは 100% 従順しました。ね、ダビデが断食して泣いて祈ったのは、ね、主が、もしかしたら主が私を憐れんで子供を生かしてくださるかも、そう思ったからです。ダビデ自身、本当に子供が苦しむ様、これから、ね、死ななければならないようなその様、それも自分が本当は、ね、この子の苦しみを味わうべきなのに、でも自分は健全、健康でこれから生きながらえて、でも子供が死んでいかなくてはならない、どんどん弱っていく子供、どんどん、ね、本当に苦しい様をする子供、本当にそれを見るにダメでは、普通の子供が普通に病気になる以上の苦しみ、悲しみをしたでしょう。ね、自分が本当は受けるべき苦難を本当にこの子が受けている。さて皆さんは、 イエス様の苦難をこのダビデのように、本当に苦しんで悩んで断食して、どうか、ね、イエス様あなたの見苦しみ、本当は私が受けるべきでした。イエス様あなたが見苦しみを受けないでください。私が本当に十字架に本当はかかるべきでした。どうか私を苦しませてイエス様あなたが、ね、生きてくださいって、ね、そのような祈りは、きっと皆さんは あまりしたことがないと思います。ダビデは本当に自分の子供が目の前でこうやって苦しんで弱っていく様を見て、そのように祈りました。私たちはもっとイエス様のその受けられた見苦しみについて覚えるべきです。悲しむべきです。そして自分の罪を悲しむべきです。私は何ということをしてしまったんだろうとダビデは本当に思ったでしょう。そしてこれからもまだダビデはそれをその身に刈り取っていかなくてはならなくなります。でもダビデには礼拝が回復しました。主の御前に祈り求めること、それが回復しました。神様とのその関係がこの時、ね、本当に辛いけれどもでも正常に戻りました。そこ、ね、どことなくダビデほっとしたことでしょう。ダビデはこれ以降ですね、本当に主の御前に従順に変わります。ダビデ自身がもう本当に会員のことについては身を慎むようになります。皆さんも何か罪を犯す。ね、それによって主に打ち叩かれるということであるならば、もうそれをきっかけにしてもうその罪はやめるべきです。そして悔い改めて主の御前に喜ばれる道、そして本当に罪の苦さ、罪の悲しみ、それにそれを骨身に染みて、もはや、ね、それを犯さない、自分は犯さないということと、またそれを犯しそうになる人を、ね、それを悔い改めさせて立ち返らせて命へと導く、その働きが皆さんにあるはずです。どうか皆さんはこのダビデのように罪示されたら悔い改めて御前に正しく歩んで、また罪に陥ろうとしている人、その人を本当にその罪から立ち直らせて、そこに行かせないように、そのように主の働き人としてますます整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に私たち自身罪を犯しました。でもイエス様、あなたが身代わりになって死んでくださいました。これをこの罪を犯すならば必ず死ななければならないという、その律法の数々、それらを私たちは犯し、本当は死ななくてはならないはずのこの身ですが、しかしイエス様がその全てを背負ってあなたが死んでくださいました。ダビデはこの子が身代わりとなって苦しんで死んでいく様を見て、本当にどういう思いだったでしょうか。私たちも主よ、そのダビデの思いを与えてください。そしてイエス様が救ってくださったこの尊い命、もはや罪に生きるのではなく、主よ、あなたが身代わりになって死んでくださった、そして生きながらえたこの命をどうして罪に生きることができるでしょうか。主よ、どうぞその思いをますます私のそのうちに新たにしてください。喜んで使える霊を持って我らを支えてください。清い心を作って私たちの火のような罪を、主よ、雪よりも白くしてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アメン。ハレルヤ、愛する天のと様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。自分が犯してしまったその罪のゆえに、その子供が死んでいくその様を見ながら、ダビデ自身は自分が犯した罪の大きさをことごとく知り、そして神の御前において罪を犯した時に、その罪がどのように自分に責任を追及してくるのかをことごとく 身をもって味わい、そしてその罪に対して二度としないという決心、惑わしと誘惑には二度と陥らないという志を新たにするその時が与えられているところを見ました。主よ、私たちは痛い思いをしながら学習するものでしょうか。主よ、あなたは痛い思いをしなくてもそのような類のことを私たち自身が聖書の御言葉を通して身につけ体得して、そして主よ、罪と呪い、死、祝福と命、光、これらをはっきりと見分ける力を、あなた自身はこの聖書の御言葉を通して私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、罪を犯してから身をもって体得して、そしてその罪から離れるものではなく、御言葉によって罪を教えられたとき、その罪から離れ、そして御言葉によって命と祝福を示されたとき、その命と祝福に近づき預かり、その幸いに生きる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。過去、私たちの信仰の戦場が神と人の前で犯してしまった失敗の数々を、主よ、私たちは自分の身に招き入れることがありませんようにと、あなたはその数々の孤独孤独を聖書にて記録し、私たちに与えてくださり、そして主イエスキリストにあって御心にかなったものとして歩んだ私たちの信仰の戦場が、神様と共に歩みいただいた祝福の数々もこの聖書にことごとく記してくださったことを感謝いたします。身をもって祝福は実践して体験する、そして受け継ぐものでありますように。でも罪の類は私たちの身をもって体験せずとも、主よ、この聖書の御言葉によって訓戒を受け、そして主の御名を褒めたたえ守り行う私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日与えられた言葉を私たちにこれから続く日々において守るべきその掟としてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。